はい、ただいま4月30日夜8時マジックワンズプレゼンツ開運フェスティバルの時間がやってまいりました。こんばんは、開運伝道師の福田修山でございます。メンバーはヨハン&アクアでお届けいたします。こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
はい、4月の30日もね、明日から5月とこれゴールデンウィーク真っ只中ということなんですけれども、先日私誕生日を迎えさせていただきまして、
はい、
43歳になりました。
おめでとうございます。
おめでとうございます、
ね、ちょうどねこのラジオ始めて時が28歳の誕生日とかそういうタイミングやったんですよ。
あ、
なので15周年。
長いっすね。
長いっす。10年目の時に120回このスタジオ来てんのかみたいなのをね、まあ、しみじみ思いましたけど、プラス60回来たというところで、
あ、180。
そうですね、
はい、多いですね。
多いですね。まあまあありがたいことですよ、続けさせてもらえてですね。
そうですね、
はい、ということで、まあそんな感じでですね、まあ、めでたく、まあ、ちょうどねこれはもう会社の周年記念とも重なってるということで、まあ、ちょうどね本当法人になったところでここも初めてさせてもらってるので、本当ね共に歩ましていただいてるなということなんですけれども、まあ、それはそうとなんですけど、それはそうと、
はい、
まあ、先月の放送でアクア君がね、まあ、自分はまあちょっと目が痒くなったりはするけれども、あの花粉症とはまだ認めていないとみたいなことを言ってたんですけど、まあ、4月になってくるとやっぱちょっとねだんだん暖かくなってくるというか、杉からこうヒノキに変わってくるタイミングで、あのやっぱ持ってる人すぐ分かるんですよ。ヒノキ来たわって。やっぱもう僕特にヒノキ強いんで、
はい、
だそれぐらいの時になんか病院どっかないみたいなのが聞いてきて、あ、この男いよいよ認めたかというところがあるんですけれども、どうなんでしょう。
どうなんでしょうね。
いや、いった
寒気が来ていたのかもしれないですね。
いやでもまあ処方される薬は風邪薬とアレルギー用の鼻炎薬ってやっぱはっきり分かれるわけじゃないですか。
そうですね、
はい、処方されたのは、
まあ、あの、はい、鼻にプシュプシュするもの、まあ、風邪にも使いそうなものとあの目薬、これも風邪にも使いそうなものと、あと飲み薬でしたね。
あ、
まあ風邪なのではないかなと僕は睨んでるんですけども。
なるほどですね、わかりました。まあまあまあ、
ただ最高ですね。最高です薬は。
やっぱりもう素直が一番じゃないってことじゃないですか。
いや、まあ、はい、そうですね、やっぱり風邪で弱った時とかも薬を進めていきたいですね。、はい、やっぱり ね病院は怖くないんですよ。そこをね、はい、が一番大事だなと。僕が花粉症かどうかよりも、
そうですね、恐れずにちゃんとね、あの正しく診断してもらうことが大事ですから。
そうですね、もうやっぱりお医者さんはすごいなと思う次第であります、はい、
そうですよ、皆さんね、もう頑張ってらっしゃるんで、はい、ありがとうございます。ありがとうございますということですよ。
本当に苦しいですからね。
はい、ということで、まあ、認めたのかどうかはもう皆様の心なので決めていただければと思います。ということで、福田修山の
開運フェスティバル、
この番組はインターネットの開運ショップマジックワンズの提供でお送りいたします。
アクアの開運朗読コーナー、このコーナーはアクアの朗読によって皆様に開運していただくコーナーになります。原稿は、アクアの兄のヨハンが書いてくれました。今日はどんな文章でしょうか。
はい、今回は、はい、そうですね、駆け引きのようなものがテーマになってるんですけども、はい、やっぱり今回これを聞いた上で、はい、自分の芯をしっかり持って、はい、持たなければならないなっていう教訓にしてほしいなと。
あ、なるほどですね、
はい、
まあ、駆け引きだからこうやった方が正解じゃないか、こっちの方が正解じゃないか、もしくはこっちかもってやると、どんどん自分の本質と離れていったりするけれども、
はい、
そういう表面的な損得ではなく、自分の芯を持って言えばもう故障ごとになんかしょうもないのに乗らなくて済むと、
はい、
素晴らしいですね。もういいじゃないですか、はい、これ結論で結論をお届けって。
ただまあ、はいはい、やっぱちょっと具体例を挙げて、
はい、
あ、そういうことかっていうのをしっかり腹落ちしていただくためにも。
なるほどですね、
はい、
わかりました。まあやっぱりね、ものを伝えるのは情報なんか、ただこれがこうですよっていうよりもしっかりと物語になってる方が人には心にね届くと聞いたことありますんで、
はい、
しっかりと届けてきていっていただきたいと思います。難しいですか今日。
難しいです今日は。 難しい本当に、
うん、シンプルに今日長いなと思って。
そうですね、長いのもそうですし、ラジオで伝えていくのってやっぱり難しいと思うんですけど、はい、さらに輪をかけて難しいのではないかなと、この情景を理解するのが。
なるほどですね。じゃあもうリスナーの皆さんもながら聞きはダメですね、この。
そうですね、もう正座していただいて、は
い、それぐらいの勢いで聞いていただきたいということですね。
いうことかもしれないですね、
はい、はい。じゃあお願いします。
粒あんおわハンバーグ、どっちでしょう。さあ今週もやってまいりました、粒あんおわハンバーグどっちでしょうのお時間です。今宵のチャレンジャーは5000個以上のたい焼きを食べた男、無類のたい焼き好き、加藤さん47歳会社員。自信のほどは。ほう、自信満々。伊達に5000ものたい焼きを食べていないってわけですね。さて始める前に確認しておきましょう。ルールは簡単。薄暗い写真に写っている塊が粒あんかハンバーグかを当てるだけ。見た目が似ている上に同じ形、写真なので匂いなし、しかも薄暗くて色や細かいところが見えません。この過酷な条件で当てることができれば、なんと1000万円を差し上げます。加藤さん、ご準備はよろしいですか。はい、では始めましょう。粒あんおハンバーグどっちでしょう。真剣な表情で写真を見ていますね。加藤さんは5000個ものたい焼きを食べてきたとのことですが、たい焼きを食べていて実際に視界にあるのはあんこよりも外側の皮、アドバンテージがあるようでないことに果たして気づいているのでしょうか。お、加藤さんの答えが出たようです。早いですね。どちらを選ばれましたか。ハンバーグ。ほう、何が決め手になりましたか。焦げ目が見えた。なるほど、鋭いですね加藤さん。加藤さん、実はですね、このクイズは粒あんの方も表面を焼くことが許されています。逆にハンバーグも焼く前の生の場合があります。いや、何せ主催者側も1000万円がかかっています。焼き目だけで判断すると危ないかもしれませんよ。本当にハンバーグでよろしいですか。それでもハンバーグでいきますか。うん、粒あんの紫っぽさが感じられない。加藤さん、実は粒あんってイメージほど紫じゃないんです。赤みは強いですが、想像よりも茶色い食べ物なんです。スマートフォンでご確認いただいても大丈夫ですよ。ほら、意外と茶色いでしょ。それに人間の目は暗いところで色を認知しにくくできています。この暗がりで色味を判断材料にすると危ないかもしれませんよ。さあ当たれば1000万円、外れたら手ぶらでお帰りいただきます。加藤さん、本当にハンバーグでよろしいですか。粒あんに変更ですか。わかりました。それでは答え合わせをしましょう。正解はハンバーグでした。いやー、危なかった。それでは皆様、また来週。
そしたら感想の方をお願いしたいと思います。 FM ブームから長谷川さん、よろしくお願いいたします。
はい、こんばんは。
こんばんは。
番組も15周年
でした。はい、はい、
それはおめでとうございます。会社も会社の歴史と一緒ということ
で、
すごいですね。あの、うちでもこんな番組をね、あの、毎週楽しく届けていただいて、はい、ありがたいことです。リスナーの皆さんもお付き合いいただいてありがとうございます。
ありがとうございます。
この朗読コーナーも、はい、どれぐらい10年とか、
10年は超えてますよ ね、
歴史あるんですね。こう考えるとすごいですね。
ですね。
無理難題をこうね演じるアクア君と、毎週でも台本書くのが一番大変だと思うんで、
コレル君も、
はい、
はい、
はい、素晴らしいと思います。まあありえそうでない話というかね、なんかこう分かるやろっていうクイズやけど、なんかあ意外と難しいんやっていう、なんかこの辺の行ったり来たりがすごく面白いなという、花粉症をね、花粉症じゃないと言い張るところとちょっとリンクするというかこういう経験がねすごい出てる感じとあとはあの長い文章だけど、あの早口になったりとかしないんで、まあ、リズム感とこうゆったりしたテンポと程よい心地よいテンポっていうかね、この辺があの綺麗に表現できてて、よかったかなというふうに思います。
ありがとうございます。
はい、あとは加藤さんやったあかんやったあかんを見ながらねやっちゃう感じとかが、はい、うまく出てて、はい、楽しい、作品だったと思います。
加藤さんがね、特にセリフないというか一人何役みたいなのも今までありましたけど、一人一役で ね、
あの出ないけどこう、うん、心の焦りとか、うん、なんかそういうのが見えてきたような気がしますね。
ありがとうございます、はい、ということで、アクアとアクアの開運朗読コーナーでした。月刊秀山ダイジェスト、このコーナーは福田秀山が来月の開運法をお届けいたします。はい、ということで来月ですね、5月は昔の言い方でさつきと言います。5月は旧暦では梅雨のタイミングになりまして、まあ、田植えをする月、さなえ月というね、まあ、あの芽を出して早く芽の苗ですね、さなえを植えるというところが田植えになる、まあ、そういうことをする月というところからさつきと呼ばれるようになりました。というところで、5月の行事っていうのは、まあ、梅雨と密接に関わるようなものも多くございまして、鯉のぼりというのもですね、もともとは梅雨の雨を滝に見立てて、鯉が滝を登って龍になるというですね、まあ、そういう中国の古事から作られた伝統であるというところになります。でその、鯉から龍になるというところでですね、出世となりましてですね、立身出世を願うというような願いを込められたイベントになるというところがあります。まあ、それが5月5日の子供の日ですね、端午の節句というようになるんですけれども、まあ、そのあたりまでですね、ゴールデンウィークということで今年も、まあ、ちょっと間はね、飛びの休みになったりは、カレンダー的にはですね、ちょっと連休ではなかったりする部分もあるんですけれども、長期にある方もいらっしゃるかなと、まあ、こういうゴールデンウィークを楽しむ方はね、できるだけ楽しんでいただいてですね、できるだけ自然に触れるみたいなところをね、大事にしていただきたいなと思っております。はい、まあ、ざっくりと言いますと、このゴールデンウィーク、3,4,5 ではあるんですけれども、5月2日というのも、まあ、開運的には結構重要な日になりまして、88夜というところでですね、立春から数えて88日目というようなところになります。あの茶摘みですね、この頃がお茶の、最盛期になりまして、まあ、この88夜の日に、摘んだお茶は縁起がいいというところでですね、まあ、そういうお茶を飲むとですね、まあ、幸福がより実るというようなところになりますので、まあ、この日のお茶とかもね、味わっていただければと思います。そして、3日は健康記念日、この日本国憲法が施行された日というところと、4日が緑の日ですね。もともとはこの4日って特にね、あの国民の休日っていうものだったんですけれども、昭和天皇のお誕生日が緑の日だったのが昭和の日になって、その緑の日が5月4日に移ったというような流れになっております。そして5月5日が子どもの日で立夏、この時から暦の上では夏が始まり、そして端午の節句というようなところになりますね。で、あの男の子のね、あの、まあ、3月3日が女の子のお祭りなのに対して5月5日っていうのは男の子のお祭りではあるんですけれども、もともとはあの女性向けのイベントでもありました。というのもこの田植えの密接に関わってくるんですけれども、この田植えというのがまあ主に女性の仕事だったというところからですね、まあ、女性のこの役を払う、まあ、そうですね、まあ、何て言うんですかね、こう役払いというところと幸福を願うというところからの、イベントになっておるということですね。この辺がゴールデンウィークになっております。そして、8日日曜日が 母の日でということですね、母の、ね、お母様に感謝をする届けるという日なんですけれども、この日は、ね、旧暦の4月8日にあたりましてですね、旧暦花祭りという日になります。でこれはお釈迦様のお誕生日とされている日ということですね。そしてお釈迦様のお誕生日にはもう一節ありまして、5月の満月の日がお釈迦様が生まれた日という説があります。その日をですね、上作満月というような日になりまして、上作祭というお祭りが行われたりするんですけれども、それが5月の16日で、このネイティブアメリカンの方が満月に対して名前をいろいろつけたりするんですけれども、このね、5月の満月に対して、まあ、フラワームーンという名前をつけられてるんですね。でこのお釈迦様が5月のね、花祭り、まあ、旧暦4月8日になるんですけれども、まあ、花祭りというね、ルンビニの花畑で、7歩歩いて天上天下有害独尊といったところからですね、まあ、花畑から花祭りというところではあるんですけれども、まあ、結局ですね、この日この辺りですね、この辺りの花がよく咲く季節にお生まれになったというところからですね、北伝仏教の方ではこの花祭りが盛んに祝われて、南伝仏教の方では、上作満月ですね、満月の日に、5月の満月の日に生まれたという説が採用されて、祝われたりしております。まあ、日本でもですね、まあ、どちらも祝われてたりとかですね、まあ、有名なのは京都の鞍馬山というところでね、上作祭というところが行われたりするのが有名でございます。はい、そしてですね、この5月、結構ですね、珍しい1ヶ月になりまして、というのも5月1日と5月30日2つ新月があるんですね。旧暦で言いますと、この新月っていうのは1日にあたりまして、1日、まあ、新月から1ヶ月がスタートして、ちょうど15日あたりに十五夜お月様というところで満月を迎えるというようなところのサイクルで生活していたということになります。ただ月のサイクルってもうちょっと細かく言うと 29.5 日のサイクルで回っているので、この旧暦のやつでもちょっとずつずれたりとかですね、まあ、大の月小の月というところで、ちょっと分けてですね、足して59日になるように、2ヶ月で59日になるようにしながらサイクル回してたりとかもあるんですけれども、その29日の中サイクルが5月1ヶ月間にはまるという、ね、珍しい現象が起きております。そしてこの2回目の新月をシークレットムーンと見ましてですね、まあ、特別に祝われたりするようなところがあります。特に新月というのは、まあ、これから願いを祈願をするということですね。神様に願いを届けるということ でそれがまあ月の、道にと月が満ちていくところに伴ってですね、願いが成就されていくというようなところになります。なので新月は祈願をするような感じですね。で逆に満月とかっていうのは、まあ、それが叶ったと、満願したと、ありがとうございますと感謝をするというような流れになっております。はい、まあ、そのような流れでですね、その祈願なんていうんですかね、こうお願いとお礼っていうのをね、交互にしていくっていうのが一つ大事になってくるんじゃないかなと思います。まあ、そういうね、天文の、サイクルにもね、しっかりと、自分のね気持ちを沿わせながらやっていくというのはですね、まあ、宇宙のね、こう生成発展のエネルギーに乗っかっていくというようなところですね。まあ、本当に5月っていうのは、まあ、もろもろ田植えのタイミングであったり、もろいろんな種類の植物の花が咲いたりとかするところにおきましてね、成長とか出世とかですね、先ほどの鯉のぼりの感じで言うと、まあ、竜のね出世の願いが叶ったりとかですね、まあ、いろんな発展発達のエネルギーが満ちてくる時になりますので、まあ、どうぞね、五月病みたいな言葉もありますけれども、そういうのにね負けずにしっかりとですね、4月に、ね、年始に立てた目標とかね、この4月のね、もう新学期に立てた目標をねしっかりとね達成していけるようにね、努力していていただければと思います。まあ、それにふさわしいね1ヶ月に、自然のエネルギーのサイクルの月になりますので、で特に今年は新月が2回もあるというさらに特別な5月になっておりますので、まあ、そのように大事に過ごしていっていただければと思います。ということで月刊秀山ダイジェストのコーナーでした。 月月占いのコーナー。このコーナーは来月1ヶ月間の運勢をその人の生まれ月で占った開運の道しるべでございます。それでは行ってみましょう。5月の運勢です。
1月生まれの人、健康運が花丸、恋愛運、仕事運、勉強運、金運が丸です。
はい、1月が生まれの方は自然に問題が解決していく時になります。作為的な行動は NG、 成り行きに身を任せることが開運のポイントです。
柔らの力でこなしましょう。2月生まれの人、仕事運、勉強運、金運が二重丸、恋愛運が丸、健康運が三角です。
はい、2月生まれの方は順調に進まなかったことが解決される時になります。争い事は NG、 目下の人と協力することが開運のポイントです。
頼られる方も嬉しいものです。3月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて丸です。
はい、3月生まれの方は自信を失いがちな時になります。他人を当てにすることは NG、 勇気を持って正義を貫くことが開運のポイントです。
自分の中に芯を作ってください。4月生まれの人、恋愛運が二重丸、仕事運、勉強運、金運、健康運が丸です。
はい、4月生まれの方はスタートが肝心な時になります。勢い任せは NG、焦らず慌てず腰を据えて進むことが開運のポイントです。
下準備をしっかりしておきましょう。5月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて二重丸です。
はい、5月生まれの方は運が開いてきた時になります。後ろ向きな姿勢は NG、 人と協力して前に進むことが開運のポイントです。
未来に期待して過ごしましょう。6月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて二重丸です。
はい、6月生まれの方は安定の時になります。急いで進むことは NG、 人と和合して信用を高め心身を養うことが開運のポイントです。
人間力を高めてください。7月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて丸です。
はい、7月生まれの方は正しい道に立ち戻る時になります。間違いのまま進むことは NG、改善をして出直すことが開運のポイントです。
一度立ち止まって確認してもいいかもしれません。8月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて丸です。
はい、8月生まれの方は平静を保つ時になります。ただし慎重になりすぎるのは NG、 欲望にとらわれないことが開運のポイントです。
胆力が大事な時です。9月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が二重丸、金運が丸です。
はい、9月生まれの方は障害が取り払われ、道が自然に開けていく時になります。闇雲に進むことは NG、 アクセルとブレーキのコントロールが開運のポイントです。
しっかり前を見て進んでください。10月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて丸です。
はい、10月生まれの方は人との絆が強まっていく時です。抜けがけは NG、 今は自分から動かずに上の指示に従うことが開運のポイントです。
足並みが揃ってる方が後々いいこともあります。11月生まれの人、仕事運、勉強運、健康運が三角、恋愛運、金運が×です。
はい、11月生まれの方は悪い仲間と交流を持ってしまいがちな時になります。悪い仲間と親しむことは NG、 親しむ相手を選ぶことが開運のポイントです。
自分の中の正義と向き合ってください。12月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて三角です。
はい、12月生まれの方はチャンスを見逃しがちな時になります。優柔不断な態度は NG、 冷静な判断と積極性が開運のポイントです。
落ち着いて周りを見るといいものが落ちてるかもしれません。
はい、ということでいろんな方がいらっしゃいましたが、全体として言えますことはですね、まあ、災いを避けましょうということですね。まあ、連休とかになってくるといろいろね、弾けてはっちゃけてというようなところがありますけれども、そういうのはまあ慎重にいきましょうということですね。まあ、あまりね、こう自分のことを大事にしてくださいということですね。そしてですね、まあ、自分自身のですね、まあ、先ほどの、ヨハン氏のですね、メッセージにもありましたけど、もう自分の芯を持つことが、大事というところになってきますのでですね、そのような形、覚悟を持ってですね、まあ、休みは休みで楽しんでいただき、明けたらですね、この成長の気を持ってね、未来に向かって進んでいっていただければと思います。本当ね、5月はね、エネルギーに満ち満ちておりますので、しっかりと、歩んでいっていただければなと思います。そして、まあ、6月になってくると まあ、梅雨が始まりますね、じめじめ長雨みたいな感じになります。また同時期に、まあ、全国では夏祭りが始まってきたりとかですね、いうこともあります。この夏祭りっていうのは割ともともとは、疫病を抑えるみたいな要素が割と強いですね。というのも、ウイルスは、ね、冬が猛威を振るって、コロナなんかも、活発に感染しやすくなったりしますけれども、まあ気温が高くなれば感染力が弱まるみたいなところがあるんですけれども、まあ、逆に菌はですね、まあ、暑さとかですね湿気とかでより元気が湧くみたいな要素がありまして、これはこれでですね夏場っていうのはものすごく健康リスクが高いっていうのがありまして、夏祭りっていうのは健康を願う祭りというような要素が強いです。なのでですね、まあ、その健康を願うお祭りに参加するのもいいですが、いいですし、まあ、そもそもね、湿気とかカビとか発生させない住環境ですね、清潔で風通しのいい住環境を、ね、身の回りに、ね、保っていくっていうことが大事になってきます。はい、そして、まあ、この6月はさらに、まあ、6月末になればね1年の半分になってくるということですね。名護市の大祓というイベントがあったりします。はい、でね、この4月30日、この4月末っていうのはね1年の3分の1が経過したということですね。本当ね、時間というのがねもうあっという間に、ね、過ぎていくなと思いますけれども、まあ、1日1日を大切にしていきましょうということですね。ということで今日話した内容やラジオのバックナンバーはマジックワンズのホームページで見ることができます。開運フェスティバルと検索をかけてください。次の放送は5月28日の午後8時からです。来月は皆さんがもっと開運しておりますように。それではまた来月最後の土曜日にお会いいたしましょう。福田修三の
開運フェスティバル、この番組は転ばぬ先の魔法の杖マジックワンズの提供でお送りいたしました。